レディオ 2.4 キロ。
はい、始まりましたけどね、始まったって言ってももうさっきから始まってたんですけどもね、本当に。いやというわけで、レディオ 2.4 キロ、毎月恒例企画ですね、あの月末恒例の生放送ですよ、やってまいりましたけどね、本当にね。いやだからさっきも言った通りですよ、もうね、ガムテープの真ん中にグリコの缶を刺して、そのグリコの缶の上にさらにネスレクランチの缶をやってる手製のマイクスタンドでいつも固定してやってるんですけど、これがね、なんか今日ねガタガタ言うんですよ。だから困っちゃってね、ほんとさっきも言った通りなんで、今日ちょっとノイズ多かったらすいませんね、ほんとね。だけどね、先週のさ、あれですよ、なんだっけ、あ、先週の、放送で言ったようにですね、行ってきたんですよ。例の、工芸大学、東京工芸大学の卒展、僕のいとこがやってたんで、写真を展示してたんで行ってきたんですけどね。いや、これがね、まあね、久々秋葉行ったでしょ？緊張しちゃってさ、それにさ、秋葉って言ったら何があるかって言ったら、もう駅前にあれがあるんですよ。ガンダムカフェ。俺ね、そっち店よりもそっちだったもん、まず。うちの弟と一緒に行って、見ろ大二郎、ガンダムカフェがあるって言って、もうそっちでしたね。もう完璧にもう意識はもうそっちで行ったんですよ。でね、そのすぐ近く、なんだっけ、ユデックスとかってなんかあるじゃん、秋葉の前に AUX だかなんとか、そこでやってて、で行ってさ、そしたらいとこに電話したらね、もうすぐ会場のすぐそばいるから、じゃあ分かったんですよ。結構パーって行って、で行ったらさ、ちょうどね、その俺の友達2人ももう来てて、俺がいとこに紹介した友達なんですけど、でその2人も来てて、でこう女の子とね、1人2人組のうち1人女の子 で1人泥棒って言ってるあだ名ついてるね、ヒゲボーボーの男なんですよ、背が大きいね。でまあ泥棒って呼んでるんですけども、でまあその泥棒と一緒にね行って、そしたらね、俺と、いとことその女の子3人。で、後ろに、うちの弟と、その泥棒2人の組み合わせで道歩いてたわけ。ね。そしたらさ、後ろね、俺ら3人前って、後ろの2人がさ、もう会って早々喧嘩してんですよ。なんだバカ野郎って、会って5秒ですよ、うちの弟と泥棒が。なんだてめえこの野郎って言ってて、また喧嘩してるよって言って、また喧嘩してんですかなんて話になっちゃって。もうね、うちの弟もずっと怒ってんですよ。もう卒点なんだこの野郎とかつって言ってね、もう落ち着いてつって言って、会場入る前からもう言ってあったの、うちの弟には。今日はね、大学4年生のみんなが集大成としてやってるやつだから、あんま悪口とか言っちゃダメだからねって話してあったわけで、分かったって言ったのにもかかわらず入ってた。なんだこの写真はって、またそこで喧嘩になっちゃってさ、やだなと思ってさ、ってやだなと思った理由がね、その前日にさ、うちの田舎のおじいちゃんとおばあちゃんも来るってわけですよ、いとこが連れてくるっていうわけでさ、まあ僕なんかもそれこそまあ無頼派ですからね、生き方としては。もうすっかりもう親戚なんかに嫌われてるわけですよ、もうね。戸籍からも名前消されそうなぐらいなわけ。だから、親戚の人に会うってのはすごいプレッシャーかかるわけ、俺としてはさ。もう嫌だと思ってさ、で、だから前日にいとこに行かないって言ってあったわけ、俺ね。嫌だって言ったら、で、それ直接嫌だって言うと、いろいろ角が立つから、ごめん、ちょっと交通費ちょっと足んなくていけないかもしんないって言ったら、いとこが交通費ぐらい出すからおいでよって言うから行ったわけ。でさ、じさまとばさまに会ったわけですよ、久々に。こうやって喋るからね、こうやってこう、いや、ゆうた久々だねっつって、こうさ、青森だから、ゆうたさ、痩せたんでねえのがっつって、こうやって喋って、あ、痩せましたなって言ってさ、で、寿司屋行こうって俺行ってね、さ、みんなでさ、で、行ってもさ、俺寿司食えないんですよ、行ったはいいけど。なんで自分でそういうこと言っちゃうのかと思いつつね、行ったりとかしても散々またお前この先どうするんだとか、じさんばさまに言われて、もうげっそりしてね、もうそのじさまとばさまに会ってさ、でその後、じゃあもうちょっといとこのその卒点をちゃんと見ようって話になって、うちのいとこ写真学科ですからね、誰かはわかんないからこう言っといてもさ、で、行って、いとこの友達ね、紹介してあげるっていとこが言ったわけ。ね。そしたらもう女子大生ですよ。かわいいよね。女子大生。それいとこの友達紹介してあげるって女子大生じゃなかったら怖いけどさ、逆にさ。女子大生かわいいんだよ、ほんと。でさ、 紹介してもらった時に、もういとこが噂流してるわけで、ああ噂のいとこですねってこう聞いてるわけですよね。音声切れた？切れてないでしょ。何切れてたって関係ないですよ。もう録音を後で聞いてください。もうね、明るい操作ミスなんだ。でね、 いとこが紹介してくれるわけ、俺にさ。そしたら俺もさ、ね、どうもいとこですってやっぱこう聞くと、行くと受けるわけよ。やっぱりこう、いや受けるって言ったら別にそのプロとかそういうことじゃなくて、こうなんつうのノリがさ、ちょっとこうほらこの頭だしね、アムロヘアだし今俺さ、だからこういとこですとかってこうバーってなってたわけ。ですっごい楽しかったの本当に。お花見とか誘っちゃったりして、あのね、ラジオ聞いてる皆さんね、4月15日にねお花見ありますから、ぜひ来てくださいね本当ね。でお花見とかバーって誘ってて、そしたらさ、そのうちの一人の女の子がさ、他のいとこに最初友達紹介された友達って割とね、そう4月15日ですからお花見、そうでね、割とこうおとなしめの子、割とこうなんですか、まあ女の種類なんか2種類に分けられる感じあるじゃないですか。まあ渋谷にうろついてる汚えギャルか森があるかっていうね。だからマスバカ翼か、青い優しかないじゃないですか、女のパターンなんてさ。だからそれ割とこう青い優のタイプの女の子たちだったわけ、おとなしめの感じで、いいないいなって思いつつ、そしたらさ、一人の子がさ、すごい派手な子がいるわけですよ。なんかテンションが高いのその子だけ、マジウケるっていうわけ。もう俺見た、そうそうね、あ、受けますなんつって言って、調子乗ってテンション上がってるから、その時にいやーなんつって言ってて、そしたらその子が、ここ複雑なんですけど、マジで日本人ですかって言われたわけ俺に対して。でさ、それタブーなんですよ実は言うと。俺はいとこと血がつながってないですから、そういう意味で言えばね。だからもうすごいヒヤヒヤしちゃうわけ、似てる似てないとかって話になるともうドキドキしちゃって、それをズバズバ来るんだよその女が。声でかくなっちゃったけど思わず、でうわーっと思ってさ、本当に。でその女がね、その女って言って可愛いんだけど、そしたらその子がさ、あれですよね、噂聞いてますよ、29歳にしてニートでチェリーで引きこもりやってるんでしょって言うわけ。ずいぶん情報流れてるじゃねえかこの野郎って一言に思わずもう詰め寄りたくなるぐらいでさ、え、そうなんですなんつって言ってさ、そしたらね、その後またじゃあ展示回ってきますんでって、まずその女のとこ戻ってきたらさ、その女の友達が来てるわけ。そしたらさ、その女がさ、またその友達に対してさ、ねえねえ、このね、私の友達のいとこね、29歳にしてニートでチェリーで引っこもりなんだってって言って、言ったらその友達の女、友達の友達の女がなんて言ったと思います？あ、いいと思います、こう言うんだよ。俺さ、おいと思って。そしたらその女の方もね、その俺に紹介したいとこの直接の、派手な女の方ね、バカ女の方も、俺が引きこもりやって何やってんですかって言ってるよ、もうずっと一日中家で言わない文句読んでるって悔しいから涙目で言ったの。そしたらもっと育てた方がいいですよとかって言って、この野郎と思ってさ。でその派手な方の友達に、友達の M ちゃんってしとくけど、その M ちゃんの方ね、いいと思いますってざっくり言った方、そいつさ、話聞いたらさ、この子ガンダム好きですよって言って、それから意外と意気投合しちゃって、ガンダムカフェ行こうよなんつって言ってさ、で結局悔しいからね、その女の子たちも全員花見誘ってやった、本当にもうね、うん、だから盛り上がりますよ本当に。俺が涙目の瞬間見れるから、4月15来たらね。でさ、写真学科だったわけ。そしたらさ、うちのそのいとこのお母さんがひどいのよ本当に。いや写真学科面白くないけどデザイン学科の方面白いよ、いろいろ人があってって、そんな展示してる前でそんなこと言わなくてもって思うわけよ。でデザイン学科のちょっと離れてるから行こうって言ったらさ、写真学科の方はまあね、僕んと同じでも写真やってるってやつ2人ぐらいいますけどね、写真やってるやつってのは基本的に人が暗いですからね本当に。もう人の目見て喋れないから本当にさ、もうこんにちはって言ってももう下向いてやうやくちっちゃい声でこんにちはっていうのが写真やってる人とすぐわかるから。だけどやっぱデザイン学科やってる人ってこう明るいんですよ気分がさ。でみんなね、女の子もちょっとねこう割とね、森ガールだったでしょ写真学科の方は。そしたらね、デザイン学科の方はちょっとね無印良品みたいな感じ、あの椅子とか置いてあるからやっぱりさ、それね可愛いんだよまたさ。な、ね、写真学科は写真学科で可愛いんだけど、こうねデザイン学科ちょっと私ちょっと 4,5 人とその付き合ったことあるし、割とそのワンナイトスタンド的なことも今までの経験上なくもないですみたいな雰囲気だから、 ちょっとこう押されちゃってね、本当に。いやこれも花見来たら俺結構いいなと思ったんだけどね。で優しいんだね、デザイン学科の方で盛り上がって帰ってきてさ。でさ、その後さ、今日ね、実は言うとね、45分以内に放送を収めろって話があるんだけどね、俺は今日はこっちさんを困らせてやる。もう絶対徹底して困らせる。俺はね、喋りたいことがね、10日分溜まってるんだ、本当に。でね、その後ね、そのままさ、あれ。で、交通費いとこからもらわないと帰れないわけですよね、僕は。行きの分なんとかもう泣け出しで払ったわけ。いとこから帰りの交通費代もらわないと、秋葉からね、富士山まで歩いて帰ることになるわけですよ。でもそれは覚悟してたわけ、本当に。そしたらさ、うちのいとこがさ、ちょっと交通費起こせよって言ったらさ、爺様と婆様に言うんだよ。あ、ちょっとユータに交通費あげてって言ってさ、直接言うのかてめえこの野郎って思ってさ、それ爺様と婆様もさ、しょうがねえな、楽しいなって、またお前はだからダメなんだって言われちゃって、もうそれですっごい落ち込んできちゃって、あ、ガンダム神様を逃げればよかったとかって思いつつ、で、秋葉だったから、爺様と婆様が、品川のホテルに泊まってるっていうわけ。で、このままここで別れてもいいんだけど、そしたらうちの弟の方がさ、大ちゃんがさ、いや品川のホテルまで俺は行ってみたいって急にね、なんか孫孝行みたいなこと言い出しやがって、俺その場で早く別れたかったんだけど、行こうって話になって、こいつが行くならしょうがないって、もう交通費もらってないからね。で行ったらさ、あれなの、ここにいい話よこれ、爺様と婆様なんかさ、青森のもうすごい外れの方ですからね、本当に。あれなの、無人駅だから、駅がそばにある駅が。だからさ、自動改札が通れないのよ。それ俺バッグ持って、キープそこ入れてそこ!とかつって言って、品川のホテル行って、またここと食らってさ、で、相撲なんか一緒にテレビで見たりして、それ、ね、爺様が、いや、ゆうたに交通費さえやんねばなんねべえって言われて、くれくれって言ったら、いくらくらいだと思います？交通費。1000円ぐらいですよ、行き。交通費ね、1万円くれたのよ。俺久々にね、福沢諭吉見た。福沢諭吉だと思うんだけど、うわ諭吉本当にいたと思ったもん、俺それ見た瞬間さ。でその後さ、やっぱ金持ちだからね、馬様の方もさ、いや和も小遣いさやんねばなんねべって言って、もう一回諭吉がね、もう一人来てね、2万手に入ったんですよ。もうそのままね、帰りに電車の中でね、速攻でガンダムの小説探したもんね、俺本当に。もうすぐ欲しくなっちゃってさ。いやー、やっぱすげえなと思ってね、また来ねえかなと思っちゃったんだけどね、ほんとね。でね、これ最後ですよ。まだね、この間にですね、代官山の蔦屋に行ってバカ野郎って話もあるんだけど、ね、それはまあ、また来週喋るとしてね。あれですよ、その後ね、古着屋さん行ったんですよ。ね、その次の日、おととい、だから、それが日曜日だから秋葉行ったの。火曜日行ったの。そしたらさ、うちの大ちゃんと一緒に行ったらさ、そこの店員となんか大ちゃんが知り合いだったらしくてさ、なんかいきなり店員が俺に話しかけてくるわけ。あ、どうもって言うわけ。で俺もあ、どうもって言ったわけ。久しぶりって言ったの。初めて会う人なんだけど、向こうもしかしたら知り合いかもわかんないから、そう言っといた方がいいだろうと思って、久しぶりって言ったわけ。そら、いや初めてなんですよ。あ、ここの店員さんですか。あ、そうですとかって言ってて、そしたらさ、その店員さんがさ、いいですねいいですねって言うわけよ。古着屋さんね、いいですね、かっこいいですねって言うわけ。今ほら、俺アムロヘアのアフロヘアですから、そういう割とこう、なんつうの、大橋トリオみたいなさ、そういうこう割とこう古着屋さんみたいな人に受けるんですよ、こういう変な頭は。割とさ、でいいですね、何でも似合いそうですね、ここの服なんて言って、いや似合うと思いますよなんていう、こう適当なこと言ってたわけ。そしたらね、またその店員がさ、お仕事何されてるんですかって聞かれたわけ。あ、俺一昨日アゲインかなと思ったの。で、いやー、ちょっと、自由人っていうか、今、さすらってますね、って話したの。ね？そしたら、あ、そうですか、いいですね、さすらって。世界中とか回ってるんですかっていうわけ。なんでいきなり話広くなるんだよ、と思ってて。いやいや、全然もう本読んでるだけですよ、って言ったら、うちの大ちゃんが、もう引っこもりなんですよ、ただの、って冗談で言ったら、またその店員が、もっと外出た方がいいですよ、って、また言うんだよ。俺もう頭きてさ、本当に。なんでこんなこと初対面のやつに二日続けて言われなきゃいけねえんだよって思って、二日続けてじゃないけど、もう一日起きでさ、ね、俺って引きこもりなんでしょうか本当に。いや、それはね、否定はしませんよ。それずっとイデオンばっか見てますよ、本当に。もうね、寂しくなっちゃって。でさ、そのフォローがさ、 その日曜日に言われたのと火曜日古着屋に言われたのと全く一緒なんだよ。日曜日行った時はさ、うちのいとこがさ、いやでもね、ユータワーあれなんだよって言うわけ。うちのいとこなまってるからな、お守りの子だから。ユータワーあれなんだよ、あのこの間の新年会でも19人ぐらい集めたんだよ、あのねのねって言うわけよね。そしたらさ、火曜日の方もさ、いや引きこもりって言ってもあれですよ、こいつ新年会で19人集めますからって、それしか取り得ないんだもん。本当に寂しくなっちゃった俺。本当さ、あのねのねって言うの、うちのいとこは。私ユータのいとこなんだよ、あねのねねって言うんだよ。あのねのねってね、こうね、可愛いんですよそれはね。でさ、その夜さ、どうしても解決できないからね、カナダにいるウーちゃんとかにいろいろスカイプとかして、なんでしょいつってウーちゃんも怒っててさ、ほんとそうだろっていう話して、こっちさんに言うとますます、いや確かにそういうところあるかもしれないって言われたら寂しくなるから、こっちさんには相談せずにウーちゃんだけにしようと思ったんだけど、感情が収まらないんですよ、傷ついちゃった感情、このね。だからあのシャムシェードみたいなさ、そういう感じ、よくわかんないけど。でそしたらうちの大ちゃんに相談したわけ。なんで初対面なのにそんなこと言うんだ、みんななんでそんなこと言うんだよって言ってね。いや普段俺は気にはしねえけど、言われるとさすがに傷つく時もあるんだって話したら、うちの大ちゃんが、いやそれはね違うよ、みんなお前もったいないなと思って言ってるんだよって、悪気はないんだ、軽い気持ちで言ってるんだから、お前そんな気にしちゃダメだよって言ってたわけで、いやでも俺のこの傷ついた気持ちは解消できないんだって話をそれから5分ぐらいしてたの、ずっと。そしたらうちの大ちゃんがね、下向いてさ、いきなりね、いやでもね、わかるよお前の気持ちはって言うわけ。いきなり味方に立ったわけね。そしたら、そういうねバカなやつはね、世の中から排除しなきゃいけないんだよ、そういうやつはねみんなぶっ殺さなきゃいけないのって、いきなりなんかテンションマックスになっちゃってさ、どうしたんだお前はって言って、お腹さすっても効かないのよ、本当に。本当にね、そういう失礼なやつはね、世の中から一人残らずぶっ殺せばいいんだって、いきなりなんかね俺以上に怒っちゃってさ、こいつどうしたんだよと思ってさ、 Facebook 見てもひどいんだもん、うちの大ちゃん。本当にもうなんかね、好きな言葉のとこにね、子供は今日も死んでいるとか、そういう言葉ばっか書いてあってね、こいつどうしちゃったんだろうと思ってさ、怖くなっちゃった本当に。またそれはそれで落ち込んじゃったりとかしてさ、もう逃げ場ないんですよ、なんか変なやつばっか集まってくるんですよね、本当ね。いや困っちゃったな本当。というわけでね、ちょっと生放送にしてね、ちょっと喋りすぎてますけどね、あの次長長とかって言っちゃいけないけど、今日は45分以内にね収めようっていう、さっきこっちさんと約束したことがありますからね、まだね、あの大会マンスタヤに行って、あの気取った店員この野郎とかって話もあるんだけどね、まあまたそれ来週聞いてちょうだい、思い出してたらまたしますそれ。というわけでね、こちらそろそろ行きますよ。というわけで続いてはニュース 2.4 キロ。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
さあ、あなたと共に1週間を振り返るニュース 2.4 キロ。ああ、なんかそれ、J-Wave っぽくやってみたんですけどね。いや、これも大ちゃんが作ったんだよね、音楽ね、本当に。ああ、懐かしいね、本当に。藤沢の プリンスと言われてたんですから、本当、その時期はね、紫ばっかり着たもん、うちの大ちゃん、本当ね、音楽やった時ね。というわけでね、ニュース 2.4 キロですけど、ね、今日時間ないですからね、本当ね、サクサクっといかないとね。まずね、一発目は、まあ、今日あれですよ、まあ、あの生放送だから、やっぱちょっと生っぽいこと言うと、あの今日横浜 DeNA があの毎週追っかけてる中畑さんがね、巨人とオープン戦やって、勝ちましたね、見事にね、4対3で逆転勝利って言って、いやー大したもんだなと思ってね、意外とずっと声張ってるだけの人じゃなかったんだっていうのが分かってね、嬉しかったな、ね、ほんとね。横浜市民じゃないけどもね、一応神奈川市民として今年は中畑頑張れって感じですからね、ほんとね、あ始まってますよ、ほんとね、ちゃちゃ9933、切れてたんだね、やっぱ音声が。すいませんね、ユーストも見てね、あのスカイプの方も見て、ちょっとね、もう自分が3人ぐらい欲しいっていう、あのコピーマンが欲しいってことありますからね、よくね。というわけでね、まあそういう横浜もありましたけどね、あとねあれもそうだね、あのさっき見たんだけど、あののみさん、あのおっさん劇場出た、 これのみさん俺大好きなんだけど最近笑えなくなってきちゃった、アラサーにしてニートでチェリーでつって言ったらのみさんのこと笑えずに見てる自分がいますけどね、本当ね。まあ、その人がアカデミー日本アカデミー賞に新人賞を取ったとかつって言ってね、いやだから日テレに出てくんじゃないかなと思ってちょっと楽しみっていうところもあるんだけどね。でね、まず今日の一発目なんですけど、あの人メジャーリーグにさ元ソフトバンクの川崎宗凜が行ったでしょ。で一郎と同じチームで、なんだやりたいって言って行ったんだけど、このねムネリンが気持ち悪すぎるっていうニュースがあってですね、もうムネリンが一郎が大好きすぎちゃって、もうね一郎が武将髭生やしてると自分を真似して武将髭生やして、一郎がソックス上げてると自分もソックスを上げて、もうねすごい浸水しきっちゃってるっていう話があってね。であとね極めつけはね、一郎が愛工大名電っていう高校の出身なんだけど、その愛工大名電をもじって愛工大名店っていう刺繍をね自分のバッグに入れてるっていうね、そういうもうファンとか通り越してもうストーカーになっちゃってるっていう話があって、もう気持ちが悪すぎるって話があってねマリナーズの監督新しくメジャー入ったね、川崎は一郎とプレイしたいだけだろって言われちゃったっていう話があってね、もう寂しすぎるっていうね、もうすごい嬉しそうだったもんな、練習中でもニコニコしちゃって、うん、どうなるのかなって期待してるんだけどね。だから今年の野球の注目はやっぱあれですね、まあ、横浜 DeNA とムネリンはどうなるんだっていうのと、あと内川は顎が少し引っ込むのかっていうとこがね気になりますけどね。ちょっと痛い、下ぶつけちゃった、痛い。続いてはですね、いやこれね困ったニュースなんだけどね、スニッカーズあるでしょ。でスニッカーズが2013年までに発売中止になるんじゃないかってニュースがあってね、でアメリカでなんですけど、なんか250キロ以上あるそういう不健康なお菓子はもう発売しないっていう風になっちゃったらしくて、ほらアメリカ人はいろいろたくさん食べるから、これ夏の、肥満になっちゃうからね、それで発売しなくなるっつうんだけどね、冗談じゃねえって言ってね、俺はご飯を食べないことにしてるんですよ本当に、そういう健康法やってるんですよ本当で、甘いものしか食べないと、世の中に反抗したいですからね、やっぱり世の中が無印良品行ってなんかそういうボーダーの T シャツ着て、エコでいいよねとかって言ってるんだったら、俺はもう夜通しね電気もつけっぱにして、エアコンも寒くないのにつけたり暑くないのになんかやれしたりとかして徹底して地球が壊れてしまえばいいと思って常に行動してますから、やっぱねそういうのに反抗したいっていう気持ちがあってね、だからお菓子しか食べないようにしてるんですけどね、いやーこれ困っちゃった、俺のカロリーをこう蓄えてるもんなんですよ、1日20本ぐらい食って本当にカロリー蓄えてますから、スニッカーズ食べて、いや発売中止になると俺の死活問題に変わるっていうね、だから俺のために発売してほしいっていうね。でこれツイッターでつぶやいたらですね、私も困るって言ってる人いましたよ、困っちゃうんだよ本当ね、でね、続いてのニュースなんですけど、いやこれね昨日朝生やってたからそれの影響でちょっと時代切っちゃうけどね、いやネットウィークの人怒んないでくださいこれ聞いてね、フジテレビでね今度ドラマ始まるんですよ、で小田切丈が主演ので、そのドラマが家族の歌っていうドラマが始まるんだけど、そのドラマが田村正和のさパパはニュースキャスターのパクリなんじゃないかっていう騒動があってね、でパパはニュースキャスターともう設定がそっくりだっつって言って、小田切丈がねなんか売れないミュージシャンかなんかで、で昔そのねなんか、なんだっけ、なんか酔っ払っちゃうとすぐ見境なく女に手出しちゃうっていうそういうキャラクターらしいので、そこの元になんか変な女娘3人がパパって言って3人やってくるって話がパパはニュースキャスターにそっくりだって言って、今なんかフジテレビが TBS に謝ってるらしいんですよ。だけどさね言っちゃなんですけど、ドラマなんて全部パクリじゃないですか、こんなもん別にどうだっていいですよこんなの本当にさ、いちいちガタガタ言いやがって、パパはニュースキャスターみたいな話だってきっと映画とかだったら正規であったはずだよ本当に。俺昔見てたさ中井くんとさなんだっけ石田ひかりが出てたなんか医者のドラマだってさ、まんまマシューモディのねなんか映画のパクリだったこともあるからね、パクっていいって言うんじゃないけどさ TBS も偉そうな顔すんじゃねえよって思っちゃったって話で、でね何言いたかったかっつうとね、パクリ疑惑だっつうとさヤフーのコメントでさもう大荒れなんですよ、フジテレビはやっぱり韓国にこう変更してるだとか中国みたいなことしやがってつって言ってね、なんかヤフーのコメントさニュースねヤフーのニュースさ あのね、なんかこう、すごいそういうものをこう、誘発しようとしてるような選び方してるんですよ、なんか。そこが気になっちゃってね。なんかやたらこう、韓国ネタとか多いわけ。そうするとほら、ヤフーのコメントってもう大荒れだっつうんで有名じゃないですか、割とさ。いや、思想の自由はあるんだけどさ、たまにヤフーってやっぱ一番こうニュースで見やすいからいつも使ってんだけど、もうコメント見る癖ついちゃってね、イラッとする時があるのよ。全部これかよって思っちゃってさ、フジテレビと TBS の話だろって思えばさ、いちいちそこに結びつけなくてもいいじゃんって思っちゃうんだけど、やっぱまあそういうね、考えがある人はそういう風に思っちゃうのかもわかんないけど、なんだかなと思っちゃったっていうね、まあそういうことでした。はい、まあなんだかよくね、まとまりなかったですけどね。じゃあ続いてこっちさん行きますよ。ランキングいいですか。行ってください。行っちゃってちょうだい。ランキングに行きます。来たね、ランキング 2.4 キロ、というわけでね、やばい27分だ、やべ、急がないと今日は急がないと、ドラマ最近見ないですよね。でもね、うん、愛って書いて恵み、なんだこれ、なんだっけ、なんか俺言ったかな、なんかね、最近物忘れ激しいんですよ本当に。でも本当でドラマなんかパクリばっかりですよね。でも本当にね、早見さんと呼ばれる日だって絶対ああいう設定あったよね。そう、炎上流行りだよ本当に。いいね、なんか生っぽくてこういうのね。ちょっとこいつさん、こう時間延長してる、ちょっとたまにはリスナーさんとこう直接コミュニケーション取りたいじゃん、なんかさ本当って。もうね、すいませんね、もうだからあれ、ランキングはもうゆったりやりましょう本当ね。レビューなんかどうせ人少なくなるんだからさ、過疎化するんだからあれさ、あのね、まあ行きましょうね本当も。炎上ね、ほんともう、だからエキサイトニュース見るの、でもその代わりヤフーじゃなくて。でもね、日刊現代の記事とか俺大好きで、もう毎日爆笑しながら見てるんだけど、ヤフーのコメントとセットじゃないと面白くないんだよ。エキサイトニュースじゃね、足りないんだよ。だからヤフーのコメントつける人、もうちょっと落ち着いて書いてくんねえかなと思うんだよね、あれ本当にね。うん、まあ、というわけでね、今日のランキング2というのはですね、いいですよ今日はもう本当に 2.4 キロ、もうラジオリスナーの人も拍手してください。今日のランキングはですね、ゲームソフト販売本数ランキングトップ30じゃないんだけど、トップ10ね、襲撃が2012年2月6日から2012年2月12日まで、という、ね、ランキングですね、トップ10、これも今日は10位からまず、じゃあ6位までいっちゃいましょう。まず第10位、今日はパパッといかないとね、PS ビータで、ラグナロクオデッセイね、はい。なんかランキングどういうやつだったかな、忘れちゃったな。9位、PS3 でソウルキャリバー5、8位、 PS3 でアーマードコア5、7位、PS3 でグランツーリスモ5スペック2、第6位、3DS でスーパーマリオ 3D ランド、というわけでね、そんな10位から6位だったわけですけどね、この中でやりたいのはですね、ラグナロクはちょっと敷居高そうな感じするな、ちょっと俺にはな。 PS ビータまず持ってねっていう、つうかそもそも俺 Xbox しか持ってないから、何にもこの中のゲームができないっていうね、寂しいね。出してくれりゃいいのにね、グランツーリスモ5とかね、うん、まあ、友達に頼めばね、でもなんかやれるようにしてくれた、この間本当に、Xbox でプレステのゲームとかね、うん、言っちゃいけないですよこれね、これ収録っていうか再放送の時はここにバキュンがありますけどね、入んないね、いやいいね、PS3 とかいいね、本当いろいろ出てね、というわけでね、続いてはですね、第5位から1位まで。第5位は、3DS でバイオハザードリベレーションズ、第4位 3DS でマリオカート7、第3位 3DS でモンスターハンタートライ、G、 さ、なんですトライ G ですか、第2位、これタイトル難しいんだよ、グラビティデイズ、重力的めまい、上層への帰還において彼女の内宇宙に生じた節動、第1位 PSP で、幻想水湖伝津軽市100年の時、というわけでそんな第5位から1位だったわけですけどね、すごいねこの2位のね、グラビティデイズ、重力的めまい、上層への帰還において彼女の内宇宙に生じた節動、サブタイトルなのかな、本当これレシートとか見るとすごい長くなってるだろうね、ブラーッつって言ってさ、あ、レシートといえばね、さっきっていうか今週ですね、それこそ爺様からゆうたに交通一切やんねばなんねべっつって言って1万もらったでしょ、ゆきちさん1万って言うとちょっと直接的すぎるから、ゆきちさんもらった時に、まあ本買ったじゃない、でガンダムの本買ったわけですけど、 それのね、買ったんですよ。で小説版買ったんですよ。でファーストのノベライズの方を買ったわけで、ゲームセンター CX 状態で生放送やりてえな。いいな、コメントってリアクションくれるからな、本当に。もうな、もう本当ね、このね、名前言っちゃまずいかもしれないですけどね、この2人欲しいですよ、本当収録中にね。本当にたまにね、うーちゃんとこっちさんなんかもう話聞いてない時あるんですから、本当寂しいですよあれは本当ね。で何の話だっけ。ああそうで、アマゾンで頼んだので、ファーストガンダムの小説版頼んだわけで、富野由悠季が書いた小説版と中根正明って人が書いた小説版2つあるんですよ。で中根正明さんが書いた方が今絶版で出てないわけで、そっちを頼んだの、1,2,3かで、それぞれ別の書店に頼んで、マーケットプレイスで、それ2巻昨日届いたら文庫版なんですよ。朝日ソノラマ文庫版、富野由悠季って書いてあるわけ。違う、俺こっち読んだんだ。まあ朝日ソノラマ文庫版と角川スニーカー文庫版じゃちょっと内容が違うって話もあるんだけど、まあそれはそれでいいかなんて思いつつ、で昨日アマゾンにさ返品したいんですけどって言ったら、あのそのね古本屋さんの方がね、あ返品するといろいろ大変ですから、あの料金をお返ししますから、そのまま処分しちゃって くださっていいですよって言って、ただでもらっちゃったんですよ、ガンダムのソノラマ文庫版ね。誰かこれ1,000円で買えませんか、だから朝日ソノラマ文庫版、多分これはこれで結構貴重だと思うんだけどね。結構あれ得したよね、行ってみるもんだなと思ってね、全然ランキングと関係ない話になっちゃったけどね。まあそんなことがありましたよ本当ね、でランキングちなみにもうちょっと振り返るとですね、まあバイオハザードリベレーションズだろうな、こんなことやりたいのな、絶対面白いと思うもん。でこの間ね知り合ったね、あの親指噛まれた S 君っていうのは最近知り合った友達でいるんですけど、その彼はでも 3DS でモンスターハンターやってるって言ったね、モンハン面白いって言ったよ。でも2位のこのグラビティデイズなんかね、重力的めまいっつうでしょ、俺これ絶対できないよ、もう画面ぐるぐる動くじゃないこれ。この間エースコンバットね、や試しにやっただけで俺もうパニックっちゃって3日眠れなかったもん本当にさ。でイデオンの発動編なんか見た日には大変ね本当に、もうあんな死後の世界みたいな話聞いたら俺も死んだらどうなるだろうと思って、もう夜もう泣きながら寝についたもんな本当に、あの時ね。だからこうできないですね俺このゲームね。まあねそんな感じのですね、まあランキング 2.4 キロでしたね。はい、続いてはじゃあぼちぼちいきましょう。続いてはですねレビュー 2.4 キロ、
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レビュー 2.4 キロ。
はい、というわけでね、ちょっと間を作ってみましたけどね、ちょっと J-Wave っぽくしてみましたけどね、そんなわけですね、ランキング 2.4 キロですけどもね、あと10分しか時間がないですからね、1冊3分でなんとか喋ろうっていうね、まあ可能だろうと、ここまでも1年半やってたらそのぐらいは余裕でできるだろうと、できるはずだろうと、1分1秒無駄にしちゃなんねえと。でやっぱそのデビュー行く前にはここでラジオに対する意気込みってものをこうゆっくり聞きたいよね、俺だってゆっくり喋りたいんだよね、編成上の都合ってものがありますからね本当に。やっぱねそろそろこちさんとねもっとテンポを極めようぜって話しててね、もうそのいかにテンポよく密にやるかと、だから昔のジャズのアルバムみたいなね、こうだから40分ぐらいでパッと終わっちゃうわけよ本当。今のアルバムみたいに75分でね23曲入ってるとか、そういうねゆったりしたことできないんだから本当にね、というわけでね時間なくなってきてますけどね、レビュー 2.4 キロですよ。はい、というわけでですね今日の一冊目はですねペース飛ばしすぎで早くないですかって、早いでしょ本当ね、すいませんね本当。ちょっとゆっくりやります、ちょっとこうプロだからその辺、こういう時間調整な本当時間止める機会とか欲しいけどね、スタープラチナ欲しいぐらい、というわけで、YouTube があるはここからですね多分ね、デビュー 2.4 キロの今日の一冊目、今日の一冊目はですね、ね、何ニコニコしてんね、今日の一冊目はですね、プラトンってですね宴ですね、共演なのかな、多分宴だって共演かな、うん、でまあ共演か宴、言わない文庫ですね、お得意ので、まあ読んだわけですよ。まあ毎月一冊ぐらいで紹介してますね、あの大体まあプラトンのソクラテスものっていうかさ、でまあ、今回もですね、まあ、プラトンがこう見聞きした話を まとめたもんだと思うんですけども、これがですねいや面白いんですよ。つまりこうパーティーしてるんですよね、こう共演でさみんなでこう もうギリシャ何二三年二千何百年前とかねにこうソクラテスとか集まってさ、あのみんなでこうバーって盛り上がってて、いろんな人がこういろんな話するねってまあ話なんだけどさ、これがさやっぱさ最初から凝ってるんですよ。それこそこの間紹介したのゴルギアスもちょっと戯曲みたいに読めてすごく面白かったって話しましたけど、これもですね割とそういう感じでですね、こうなんていうのセリフっていうかそういう風になってこう話進んでてですね、あの最初の構成面白くて、その、まあ、男たちがいてさ、そしたらさその男の一人がね、そのもう一人の方にお前さっていうわけ、お前昔あのソクラテスのその宴にさお前遊び行ったことあるだろって、共演っていうかよそういうのにさっていう話するわけ、振るわけ。そしたらもう一人の方がバカ野郎何言ってんのお前、おソクラテス昔って言ったら俺がもう3歳とかそんぐらいの話になっちゃうよっていう話して、それは俺が直接言ったんじゃなくて俺のその先生みたいな人がそこにいて、俺はそっかその人から話聞いたんだよって言って、こういう話してたんだって言って、そうやってこう振り返ってくっていう話なわけ。そこから始まってくわけですよ。ここら辺も面白くてさ読んでて、おどういう感じだろうと思って、でまあソクラテスがそのねパーティー行くときにさ、最初こうもじもじしてなかなかこうちょっと照れくさそうにしてなかなか入ってこなかったっていうわけで、そのパーティーで何話すかっつうと、エロスとは何だって話するわけですよね。エロスと書いて愛って書いてあったと思うんだけど、でそれぞれがこうまあ順番でこう語ってって、で最後ソクラテスの場になってどうだっていうまあね話で、ソクラテスは何を話すかっていうところなんだけど、これがさ結構ねまあもっと薄い本なんです。多分ね最初の方に解説が30ページぐらいついてて、あとはねもう100ページぐらいしかないと思うの、きっと多分この共演っていう作品自体はさ。でね50ページぐらいまで解説で、そこから始まって俺ね120ページぐらいのねソクラテスが語り出すぞっていうとこぐらいまで割とこう、ね、集中力持って読めたんですよ。最後のはちょっとねソクラテスが話すことなかなか難しくてですね、なかなかこう自分的にこう解釈するの難しかったんですけども、あのね面白いなと思ったのがね、やっぱその当時ってさ、いや今でもそうかもわかんないけど、あのこうね冥界とかって話するわけです。死んだ後の世界ですよね。でそこの話とね地続きなんだよね。昔その愛を求めてその冥界に旅立ったやつが神様の力でその戻ってきたっていう話をするのとかさ、そのねこうずっとこうね地続きでね、なんかそういうとこ面白いなと思って、この感覚って面白いよなと。で今だったら例えば僕がもう井の力が爆発するからもう人間なんか生きててもしょうがないんだとかって言ったら危ねえやつだって言われるじゃないですか、やっぱりね。なんかそういうんでもないよなと思ってね、その辺読んでて面白かったね。だからちょっと今回言わない文庫版でまあ読んだんですけど、もう一回ねちょっと新潮文庫あたりでちょっとチャレンジしてみたら俺もっとグッと入れるんじゃねえかなっていう風に思いましたね。これねあのゴルギアスの時も喋ったと思いますけどね、あの本当にねプラトンのねこのねだからソクラテスの弁明とかゴルギアスとかあの今回共演とかね、とってもどれもね、いやまあ俺のなかなか感想じゃ伝わりにくいと思うんだけど、割とね読み物としては結構読みやすいスタイルだと思うんで、ぜひですね言わない文庫ちょっとお堅いぜなんて言わないでですね、ぜひね取ってもらったらですね、そんじょそこらんですね伊坂幸太郎しか読めないやつらをやっつけられるっていうそういう利点もありますからね、ぜひ読んでもらいたいと思います。はい、というわけでですね今日の一冊目はですねプラトンで共演でした。はい、というわけでですね今日の二冊目はですね、なんだなんか指示が飛んでるぞ、なんかスカイプ重いんだな、メモリがマックスになってるもんな、あーまあいいや、というわけでですね今日の2冊目はですねこれですね、ヘルア・ルビンスタインでチョコレートブック、あこれがね、まあ、読んだんですよ。でね前にですね図書館のリサイクル本ってあるんですよ。僕が行く南図書館っていうのは藤沢南図書館っていうとこリサイクル本っていうのがあって、あ誰も借りない本をこうボンと持ってっちゃえっていう風にこうたまにやってるんですよ。でそれでさ一時期すっごいもらってる時期あって、なんか図書館もやたらと本をこうねもう持ってっちゃったよってもうやたらばらまいてる時期あって、それでねもらったんですよ。で最初表紙見た時にもう表紙もう想定っていうのそういうのでも一目惚れしてさ一発でさ、チョコレートブックって書いてあるぐらいで もうねタイトル通りあのね表紙がね板チョコのデザインになっててねすんごい可愛いんだよ。アマゾンで見るとね出てきますけどね。でずっと1年ぐらい前にもらったのかな。でそれからずっと読みてえなと思ってで今回読んだんですけど、これね結構いいんですよ。あのねすごいリラックスできるね、読んでると。もうねチョコレートブックって言ってるぐらいで、中身ねもうチョコレートのことしか書いてないわけ。チョコレートのレシピと、でそのチョコレートにまつわる歴史、昔だと例えば教会でチョコレート食べちゃダメだったとかね、チョコレートはもうすごい高いもんだったからとか、そういう話とかしててさ、そういうのとか読んでね面白いんですよこれが。だからチョコ好きの人にはねたまんないと思うんだよ。もうずっとレシピとかさ読んでる、たまにイメージ湧いてくる時あるじゃん、なんかさ。でこ全部ね多分ねすごいこう簡単なね調理法のやつが多分載ってると思うんだよね。だからね俺読んでてさ、これねタイムリーな時期としては先週のね先々週ぐらいのバレンタインの時期に紹介すればよかったなと思うけどね、何もこんな中途半端な時期に紹介することなかったと思うけど、これどうすか男子ね、ちょっと世の中の男子これでさ3月14日女子の心ゲット、井手の力を持ってゲットみたいなさ、多分そういうことねやってもいいんじゃないかなと思ったよね。だから俺の理想としてはさ、この本をさ彼女にプレゼントしてさ、これで彼女がこれでねチョコレートね、これでこの間ジョニーからもらったやつで私作ったんだなんて言われちゃったらね、俺もうそれだけで結婚するって決め手になるからね本当にね。まあ、特にねだからチョコレートのレシピ書いてあるだけですから特に感想っつう感想もないんだけども、あの料理本とか好きな人はですね、まあ、チョコレート嫌いな人はちょっと読んでるときついかもわかんないけどね、この本はねですね、とってもおすすめですね。さっきも言った通りプレゼントなんかにもねいいんじゃないかなっていうふうにね思いますね。はい、というわけでですね今日の2冊目はですねヘルガ・ルビンスタインでチョコレートブックでした。はい、というわけでね最後ですけどもね本当にねもう、あと1分半30秒で終わらせ、あでも50分までは大丈夫だって言われたんだ、だからあともう 2,3 分で、こういうこと喋ってる時間がないんだけどね。でも俺もしらじらしくなったもんだよね本当。日本語として合ってるかどうか分かんないけどさ、あんなねプレゼントとしてね進めていいなんてそんなこと言う男じゃなかったよ俺は。もっとこう熱ってもレビュー早く、あ、わかった、というわけでね、今日の3冊目はですね、さっき読んだんですけどもパトリシア・ハイスミスでね、死者と劣るリプリー、まあ、読みましたよ。レディオ 2.4 キロね、もう毎週聞いてる人はねご存知の通り、あのハイスミスですよ。もうジョニー番組延長しよう、 4,5 分物足りないよ、寂しいぜ、あと2時間行こうぜあ、45分もったいない、行きたいね。あ、収録終わった後喋ればいいんだ。だから、座談会やろう。うん。で、あ、やばい、早く行かないと。でね、まあ、2.4 キロ聞いてる人はもう、あ、ハイスミスかリプリーシリーズかってわかると思うんですけど、リプリーシリーズの5作目で、これが最終シリーズです。この後すぐ多分ハイスミスって人はあんまなくなっちゃうんですけども、91年の本で。で、今回はですね、トム・リプリーがですね、まあ、いろいろこう、殺人を重ねてきたリプリーがですね、なんかね、変なアメリカ人のね、プリチャードっていう変な夫婦にね、後つけ回されたりして追い詰められていくって話なんですけど、これがね事件的には多分ね5作の中で一番地味なんですよ。本当に事件らしい事件なんてね、本当ね500ページぐらいの本でね最後の400ページぐらいまで特に起こんないわけ。あとはずっとプリチャードに追っかけられてるだけなんだけど、トム・リプリーが。これがねやっぱハイスミスってうまい人だなって思うんだけど、俺全然このシリーズも好きじゃないし、ハイスミスこの野郎って思うこともよくあるんですけど、今回のリプリーシリーズね多分ねドサスなんですよこれって。のんびりしてるの本当に。いろんな、例えばリプリーがモロッコに旅行に行ったとか、そういう先にまたプリチャードがついてきたなんて、まあ、これちょっとネタバレになっちゃって申し訳ないけども、まあ、そういうとことかあったりとか、割と、ね、リプリーの生活ってもねググってこうフォーカスしてあるんですよ視点を。でね、そうなってくるとさ生活ってものがすごい事細かく丁寧に描かれてると、プリチャードっていうね怪しい男の存在がねすごく不気味に見えて、特に何にも事件が派手なものはなくてもねすんごい面白いんだよこれ。だから僕はまあめったにミステリーとかそういうサスペンスみたいなものを読まないですけども、これねまあリプリーシリーズをずっと読むとまた分かるところなのかも分かんないけど、とっても面白かったです。そういう意味で言ってミステリーとして読んでね、 で、やっぱその自分ってのはその勘違いしてたんじゃないかと、そのハイスミスって人に対してすごい期待をしてたんじゃないかっていうね、あの逆な意味っていうか、ちょっと変わった意味で、つまりそのハイスミスって人がよく解説に書いてあったように、割とドストエフシーとかが好きで、その割と人間の心理を描きたいんだっていうところをこうメインにしてるって言ってたけど、この人ってもうちょっとやっぱ娯楽性持った人なんじゃないかなっていうのをね、ハイスミスこれで7冊目なんですけど、なんとなくそういうとこ自分でね気づき出したとこもあってね、そういうとこも面白かったです自分で。はい、というわけでちょっとバタバタしちゃいましたけどね、というわけでですね、今日の3冊目はですね、パトリシア・ハイスミスで、タイトルが死者と劣るリプリでした。はい、というわけでちょっとバタバタしちゃいましたけど、以上レビュー 2.4 キロでした。はい、というわけでね、エンディングですけどもね、エンディングですよね、これエンディングでいいんですよね、というわけでもう時間がないですからね、もうさらっといっちゃいますけどね、レディオ 2.4 キロは今回はですね、ちょっとメールの募集とかしませんでしたけども、もうガンガン募集してますから、本当にもうそれだけ、ほんとあと足りないな、再生回数とメールだけ、というわけでね、まあ、メール募集しといても平気で読まなかったりとかもあるけどね、本当にもうね、たまに来てもね、チェックするっていうそのね、俺らの発想がないんでね、まあ、そんなことはいいんですけど、そういうメールもいろいろ募集してます。はい、ですね、もうぼちぼちですね、最後ちょっとこうダラダラするのが好きなんですけどもね、まあ、今日はですね、まあ、こんな感じで、終わりたいと思います。あと45分とか喋れますよ、全然僕は2時間とか喋れるんですけども、残念ながら今日はここまでということでね、はい、終わりたいと思います。はい、というわけで以上レディオ 2.4 キロでした。また来週。